私が3年生になって春のある朝、登校の道すがらに朱で染めた橋の丸い欄干へもたれかかって、私はしばらくぼんやりしていた。橋の下には隅田川に似た広い川がゆるゆると流れていた。全くぼんやりしている経験などそれまでの私にはなかったのである。後ろで誰か見ているような気がして、私はいつでも何かの態度を作っていたのである。私のいちいちの細かい仕草にも、彼は当惑して手のひらを眺めた、彼は耳の裏をかきながらつぶやいた、などとそばからそばから説明句をつけていたのであるから、私にとってふととか我知らずとかいう動作はありえなかったのである。橋の上での放心から覚めた後、私は寂しさにワクワクした。そんな気持ちの時には、私もまた自分の腰方行く末を考えた。橋をカタカタ渡りながら、いろんなことを思い出し、また無双した。そして、おしまいにため息ついてこう考えた。偉くなれるかしら。その前後から、私は心の焦りを始めていたのである。私はすべてについて満足しきれなかったから、いつも空虚なあがきをしていた。私には戸へ旗への仮面がへばりついていたので、どれがどんなに悲しいのか見極めをつけることができなかったのである。そしてとうとう、私はあるわびしいはけ口を見つけたのだ。創作であった。ここにはたくさんの同類がいて、みんな私と同じように、このわけのわからぬおののきを見つめているように思われたのである。作家になろう。作家になろうと、私は密かに展望した。弟もその年、中学へ入って、私と一つ部屋に寝起きしていたが、私は弟と相談して、初夏の頃に五六人の友人たちを集め、同人雑誌を作った。私のいるうちの筋向かいに大きい印刷所があったから、そこへ頼んだのである。表紙も赤飯で美しくすらせた。クラスの人たちへその雑誌を配ってやった。私はそれへ毎月一つずつ創作を発表したのである。はじめは道徳についての哲学者めいた小説を書いた。一行か二行の断片的な随筆をも得意としていた。この雑誌はそれから一年ほど続けたが、私はそのことで長兄と気まずいことを起こしてしまった。長兄は私の文学に熱中しているらしいのを心配して、郷里から長い手紙をよこしたのである。科学には方程式あり、幾何には定理があって、それを介する完全な鍵が与えられているが、文学にはそれがないのです。許された年齢、環境に達しなければ、文学を正当につかむことが不可能と存じます。と、物堅い調子で書いてあった。私もそうだと思った。しかも、私は自分をその許された人間であると信じた。私はすぐ長兄へ返事した。兄上の言うことは本当だと思う。立派な兄を持つことは幸福である。しかし、私は文学のために勉強を怠ることがない。そのゆえにこそ、一層勉強しているほどである。と誇張した感情をさえところどころに混ぜて、長兄へ告げてやったのである。何はさて、お前は周に優れていなければいけないのだという脅迫めいた考えからであったが、事実私は勉強していたのである。三年生になってからはいつもクラスの首席であった。点取り虫と言われずに首席になることは困難であったが、私はそのようなあざけりを受けなかったばかりか、給油を手慣らす術まで心得ていた。タコというあだ名の柔道の主将さえ私には従順であった。教室の隅に 紙くず入れの大きな壺があって、私は時たまそれを指さして、タコも壺へ入らないかと言えば、タコはその壺へ頭を入れて笑うのだ。笑い声が壺に響いて異様な音を立てた。クラスの美少年たちも大抵私に懐いていた。私が顔の吹き出物へ三角形や六角形や花の形に切った絆創膏を点々と張り散らしても、誰もおかしがらなかったほどなのである。私はこの吹き出物には心を悩まされた。その自分にはいよいよ数も増えて、毎朝目を覚ますたびに手のひらで顔を撫で回してそのありさまを調べた。いろいろな薬を買ってつけたが効き目がないのである。私はそれを薬屋へ買いに行くときには、紙切れへその薬の名を書いて、こんな薬がありますかってと、他人から頼まれたふうにして言わなければいけなかったのである。私はその吹き出物を浴場の象徴と考えて、目の先が暗くなるほど恥ずかしかった。いっそ死んでやったらと思うことさえあった。私の顔についてのうちの人たちの不評判も絶頂に達していた。他家へ嫁いでいた私の一番上の姉は、おさむのところへは嫁に来る人があるまいとまで言っていたそうである。私はせっせと薬をつけた。弟も私の吹き出物を心配して、何遍となく私の代わりに薬を買いに行ってくれた。私と弟とは子供の時から仲が悪くて、弟が中学へ受験する折にも、私は彼の失敗を願っていたほどであったけれど、こうして二人で故郷から離れてみると、私にも弟の良い気質がだんだん分かってきたのである。弟は大きくなるにつれて、無口で内気になっていた。私たちの同人雑誌にも、時々商品文を出していたが、みんな気の弱々した文章であった。私に比べて学校の成績が良くないのを絶えず苦にしていて、私が慰めでもするとかえって不機嫌になった。また、自分の額の生え際が富士の形に三角になって、女みたいなのを忌々しがっていた。額が狭いから頭がこんなに悪いのだと固く信じていたのである。私はこの弟にだけは何もかも許した。私はその頃、人と対するときにはみんな押し隠してしまうか、みんなさらけ出してしまうか、どちらかであったのである。私たちは何でも打ち明けて話した。秋の初めのある月のない夜に、私たちは港の桟橋へ出て、海峡を渡ってくるいい風にハタハタと吹かれながら、赤い糸について話し合った。それはいつか学校の国語の教師が授業中に生徒へ語って聞かせたことであって、私たちの右足の小指に目に見えぬ赤い糸が結ばれていて、それがスルスルと長く伸びて、一方の端がきっとある女の子の同じ足指に結びつけられているのである。二人がどんなに離れていてもその糸は切れない。どんなに近づいても、たとえ往来であっても、その糸はこんぐらかることがない。そうして私たちはその女の子を嫁にもらうことに決まっているのである。私はこの話を初めて聞いたときにはかなり興奮して、家へ帰ってからもすぐ弟に物語ってやったほどであった。私たちはその夜も波の音やカモメの声に耳傾けつつその話をした。お前のワイフは今頃どうしてるべなぁと弟に聞いたら、弟は桟橋の欄干を2、3度両手で揺り動かしてから、庭歩いてると決まり悪げに言った。大きい庭下駄を履いて、うちわを持って、月見草を眺めている少女はいかにも弟と似つかわしく思われた。 私のを語る番であったが、私は真っ暗い海に目をやったまま、赤い帯締めてのう、とだけ言って口をつぐんだ。海峡を渡ってくる連絡船が、大きい宿屋みたいに、たくさんの部屋部屋へ黄色い明かりを灯して、ゆらゆらと水平線から浮かんで出た。これだけは弟にも隠していた。私がその年の夏休みに故郷へ帰ったら、浴衣に赤い帯を締めた新しい小柄な駒使いが、乱暴な動作で私の洋服を脱がせてくれたのだ。見よと言った。私は寝品にタバコを一本こっそりふかして、小説の書き出しなどを考える癖があったが、ミオはいつの間にかそれを知ってしまって、ある晩、私の床を述べてから枕元へきちんとタバコ本を置いたのである。私はその次の朝、部屋を掃除しに来たミオへ、タバコは隠れて飲んでいるのだから、タバコ本なんか置いてはいけないと言いつけた。ミオは、はぁと言って膨れるようにしていた。同じ休暇中のことだったが、町に何は節の工業者が来たとき、私のうちでは使っている人たち全部を芝居小屋へ聞きにやった。私と弟も行けと言われたが、私たちは田舎の工業者をバカにして、わざとホタルを取りに田んぼへ出かけたのである。隣村の森近くまで行ったが、あんまり夜露がひどかったので、二十そこそこをカゴに貯めただけで家へ帰った。なにわ節へ行っていた人たちもそろそろ帰ってきた。ミオに床を引かせ、蚊帳をつらせてから私たちは電灯を消して、そのホタルを蚊帳の中へ放した。ホタルは蚊帳のあちこちをスッスッと飛んだ。ミオもしばらく蚊帳の外に佇んでホタルを見ていた。私は弟と並んで寝転びながら、ホタルの青い火よりもミオのほの白い姿を余計に感じていた。なにわ節は面白かったろうかと、私は少し固くなって聞いた。私はそれまで女中には幼児以外の口を決して聞かなかったのである。ミオは静かな口調で、いいえと言った。私は吹き出した。弟は蚊帳の裾に吸い付いている一匹のホタルをうちわでバサバサ追い立てながら黙っていた。私は何やら具合が悪かった。その頃から私はミオを意識しだした。赤い糸といえばミオの姿が胸に浮かんだ。